ハバクク1の12から17。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわよ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、労苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、収めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に香を焚く。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。ある人からこんなメールを受け取りました。今の教会は疑問を持つことを許されないような雰囲気があります。答えは常に与えられていて、それに合わせなければ良き教会員にあらずのような無言の空気です。短い文面ですが、私はこのメールを送ってくれた人のことをよく知っていますので、何をおっしゃりたいかすぐにわかりました。この人は人生のあらゆる問題の解決が神様にある、聖書にその答えがあるということを固く信じている人です。けれども、神様に信頼し、神様の言葉に従って生きるという生き方には、もちろんすべてのクリスチャンに共通したものがあるんですけれども、それと同時に一人一人がその人と神様との関係の中でいろいろ失敗をしながらも選び取っていく、そういう面もあると思います。メールを出してくださった人はそういうことを言っているわけですね。で、私たちが神様の言葉をこうして礼拝で一緒に聞きましても、同じ御言葉を聞きましても、私の場合はどうしたらいいだろうか。一人一人によって当てはまる面が違う場合もあるわけです。で、そこで思い悩むわけです。で、教会で行われていることでも、これでいいのかなと疑問を持つこともあるでしょう。で、そんな思いを、同じ信仰の仲間に打ち明けたときに、そんな考えたり悩んだり疑問持ったりしちゃいけないんだよ。みんなが考えるように考え、みんながするようにしていればいいんですよ。もしそう言われたとしたら、深い失望を感じてしまうでしょうね。で、教会にそういう雰囲気があれば、教会はある一つの方向だけにどんどん進んでいく、カルト的なものになってしまう危険があります。信仰とは知性や理性を無視して頭から何事かを信じ込むということではありません。聖書はこう言っています。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またイエス様はこうも言われました。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。とても大事な御言葉ですが、この誠と訳されている言葉は、他の箇所では真理と訳されています。真理という言葉は知性や理性と結びついたものですから、霊と誠、つまり霊と真理によって礼拝するという場合、そこに知性を用いて礼拝するということが当然あるわけです。 コリント人への第一の手紙の14章15節は、ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。ここでは、霊と知性は決して矛盾するものではない。霊は知性を明らかにし、知性が霊を導くということが教えられています。神様を信じ、神様に従うということに、そこに知性が関わっているならば、人間の知性には当然限りがあります。ですから、神様を信じるということについて、なぜなのですか、どうしてそうなんですかという疑問を持つことは当然のことで、不思議なことではないわけです。詩編には、なぜという言葉が繰り返し使われています。もうしつこく神様に問い詰めている箇所がたくさんあるんです。いつまでという言葉もよく使われていますね。例えば詩編の74編の一節、ここにはそのなぜといつまでが両方使われています。こうあります。神よ、なぜいつまでも拒み、御怒りをあなたの牧場の羊に燃やされるのですか。では、このようになぜとかいつまでとか祈った詩編の作者はあまり信仰的でなかった。不信仰な人たちだったんでしょうか。いいえ、そうではありません。彼らは神様を信じ、神の民のために真剣に熱心に救いを求めた人たちでした。真剣で熱心であったからこそ、なぜ神の民がこんなに苦しみ続けなければならないのですか、そういうことが問われているわけですね。信仰を持つ者は疑問を持ってはいけない、そういうふうに言う人がありますが、それは正しくはありません。信仰の反対の言葉は疑いであって疑問ではないからです。神様を信じない人は神様のなさることについて疑問を持ちません。だって神様はいないと、そう信じているわけですから、疑問の持ちようがないわけです。信仰者は神様を信じるからこそ、神様がなぜこう言われ、このようなことをおっしゃるのか、なぜこんなことをなさるのか、ということを知りたいと思い、心に疑問が湧くわけです。で、ルカの福音書の一章、ここに疑いと疑問の違いを示す出来事が書かれています。それはザカリアとマリアのことです。この二人に御使いが現れまして、それぞれヨハネの誕生とイエス様の誕生が告げられますね。でザカリアとエリサベツ夫妻には子供がありませんでした。二人ともすでに高齢になっていました。で、天使はザカリアに、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。そういう嬉しい知らせを告げた。なのにザカリアは、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っておりますと答えています。その言葉の背後には、私たちはもう子供を持つことを何年も前に諦めています、そんなこと今さらありえません、そういう気持ちから出たものでした。つまりザカリアは神様の言葉も神様の力も信じなかったのです。御使いがザカリアに言いました。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。御使いはマリアにも現れました。マリアにはこう言いました。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさい。マリアはどう答えましたか。 どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。マリアはどうしてそう言っています。このどうしてというのはザカリアが口にしたような疑いの言葉ではありません。未婚の私がどうやって子供を産むんですか。神様は私に何をしようとしておられるんでしょうかという素直な問い、質問、疑問であったわけです。マリアはその答えを御使いから聞きましたときに、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、そう言いまして、神様の言葉を受け入れています。エリサベスが後にマリアに言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。つまり、マリアは神様の言葉を信じた幸いな模範的な信仰者だったのです。マリアがどうしてと問うた。だから彼女は模範的な信仰者でない不信仰であった。そんなことは誰も言うことはできません。信仰と疑問は矛盾しないのです。矛盾しないどころか、神様の御心を問う素直な質問、疑問は私たちの信仰を成長させます。マリアは、主によって語られたことは必ず実現する。そう信じきった人でした。でも同時に、主は語られたことのその言葉の意味を問い詰める人でした。聞いたときに彼女は全部理解したわけではありません。わからなかった、まだ理解できていない言葉をでも心の中に留めて、その意味を問い続けた、分かろうとした人です。例えば、マリアはイエス様を出産した日に、羊飼いたちが様々なことを話しましたね。その不思議な出来事を黙って聞いていました。聖書によると、それらをすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。出産から40日しまして、宮坊での日ですが、その時にシメオンという人がマリアにこう語ったのです。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。これを聞いたマリアの心は、それこそ剣で刺されたような痛みを覚えたでしょうね。生まれたばかりの自分の子供に対して、こんなに不吉な予言があったからです。でもマリアはその言葉も心に留めていました。でルカの2章に参りますと、イエス様が12歳の時に両親と共にエルサレムに行った時のことが書かれています。神殿での礼拝を終えまして、ナザレに向かって一日の道のりを行ったところで、ヨセフとマリアはイエスがいないということに気がついたんです。で、二人がエルサレムに引き返していますと、イエス様は神殿で学者たちの話を聞いたり、またそれに質問したりしていました。その時イエス様はヨセフとマリアにこう言ったんです。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？二人はなぜイエス様が自分たちを困らせるようなことをし、こんなことを言ったのかわかりませんでした。けれども、ルカの 2-51 によると、母はこれらのことを皆心に留めておいたとあります。マリアはイエス様の言葉を心に収め、その意味を問い続けたのです。そしてイエス様が我が子でありながら、同時にイエス様が本当に神の御子であるということを彼女は 知っていったのです。マリアはイエス様の母となっただけではなく、イエス様を神の御子と信じ、イエス様を主として従う信仰者、おそらく最初のクリスチャンが母マリアだったかもしれません。で、聖書は私たちに命じています。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。私たちは神様の御心や御業のすべてを知り尽くすことはできません。けれども、イエス・キリストを知ることにおいては、私たちの知性のリミットを広げていくことができるんです。神の言葉をマリアのように心に蓄え、神の言葉に問い、そして神の言葉から答えを聞いていくことによって、主を知る知識は成長していくのです。疑問は信仰の敵ではありません。信仰の敵というのはおそらく問うことすらしない無気力であるのかもしれません。今日の箇所は預言者ハバククの言葉です。預言者ハバククは南王国のユダで預言をいたしました。ユダの末期ですね。バビロンにネブカドネザルという強力な王様が起こりまして、もうユダの国は風前の灯火でした。そうした危機の時こそ、人々は神様に立ち返らなければならない。主を信じなければならないのに、人々はどんどん神様から離れていきました。社会はますます混乱していきました。ハバククはこう言います。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。一章の二節です。そう言って必死になって神様の救いを叫び求めました。それを待ち望みました。ハバククも詩編74編の作者と同じように、なぜ、いつまでと神様に問い続けたのです。ハバククを悩ました疑問にこういう疑問があります。それは、なぜ主はバビロンを罰しないのかという疑問です。12節に、主よあなたは裁きのために彼を立て、岩よ。あなたは叱責のために彼を据えられましたとあります。この彼というのはバビロンのネブカドネザルのことです。ハバククは主がご自分の民を懲らしめるためにバビロンを用いておられる。ネブカドネザルを用いておられることを知っていました。そして神様がこの世の悪をすら用いて神の民の悪を懲らしめておられる。まあ、それをある程度は受け入れていました。でも、ハバククには我慢できないことがあったのです。バビロンが神の民に対してすることがあまりにも残酷だったからです。それでハバククは、なぜ裏切り者を眺めておられるのですか？悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですかと言っているわけです。確かにユダは罪深いでしょう。しかし、バビロンはユダよりもっと大きな悪ではありませんか。なぜ神様あなたは黙っておられるのですかとここで祈っているわけですね。ハバククは預言者でしたから、預言者としてこの苦しみの時に神の言葉を伝える責任がありました。でもハバククは祈っても願っても求めても神様の言葉を得ることができませんでした。偽りの預言者たちは平安だ平安だと言っています。これは主の宮だ主の宮だ主の宮だ。そう言いまして気休めの言葉を語っていたんですね。 ハバクは誠の預言者としてそんなことをしたくありませんでした。そこで2章の1節、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。そう言いまして、神様の言葉が与えられるまで、それを熱心に求めたのです。イエス・キリストを信じる私たちは、もうすでに神様の言葉を持っています。神が人を愛し、イエス・キリストによって永遠の命を与えてくださるという福音があります。ですから、確信を持ってイエス・キリストを信じなさい。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われます。そういうことができるんです。けれども、私たちの人生に起こる個々の出来事、とりわけ非常に悲しいこと、悲惨なことが起こったときに、神様が愛だったら、なぜ私にこんなことが起こるのですか？そういう質問に、どんな場合でも的確に答えられるかといったら、そうではないと思うのです。私は以前一人の青年に会いました。彼の両親は、彼の見ている前で強盗に殺されたのです。私はそういう人に、その出来事について納得のいく説明などできないと思いました。それは全くの悲劇です。それに応える唯一の方法は、私自身がその人の立場に立って、主よなぜなのですかと、主に問い続けるほかないと思いました。一般的なことでは私ははっきりとした答えを持っています。けれども、一人一人のその苦しみに対しては、その人と共に苦しむほかに答えは見出せないと思ったのです。通り一遍の答えをしたとしても、それは魂の深い疑問に対して何の役にも立たないでしょう。いや、役に立たないばかりか、傷ついている人をさらに苦しめることになるかもしれません。ハバクもまた答えを求めて苦闘しました。ユダの国の心ある人々と共に苦しみながら、神様に問い続けました。そして、こういう答えを受けたのです。いくつかの答えを神様からハバクはもらっていますけれども、3節にはこうあります。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。それというのは神様の定めの時のことです。それは神の民を苦しめる者に対しては裁きの日ですけれども、苦しめられている神の民にとっては救いの日です。神ご自身が来られて悪を裁き、神の民を救われる。そのことをハバクは確信しました。ハバクク書の3章に進みますと、楽器の伴奏付きで歌う祈りとあります。賛美なんですね。ハバククの信仰の疑問は答えられました。でもそれは賛美となって神様に捧げられています。思い悩む人、疑問を抱えている人に、まあそんなに考えていないで賛美してごらんなさい。そういうことができないわけではありません。けれども、神様への賛美はやっぱりハバクが通ったように、神様に問い続け、そして答えを得たその後で、初めて私たちの心から生まれてくるものだろうと思います。信仰の疑問、それをごまかさず、そこから逃げなさないで、神様に問い続け、神様の言葉を待ちましょう。それが私たちを救いへと導いてくれるのです。お祈りいたします。聖なる神様、 あなたは天の聖女におられ、地を治めておられます。地上にある私たちは、あなたの御心と御業のすべてを知り尽くすことができません。ですから常にあなたに問い続けたいと思います。あなたの答えを得ることができますように導いてください。そして私たちの疑問が賛美へと変わる時を待ち望ませてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。